改めまして一人一人を、ウェルカムしたいと思います。皆さんちょっと質問があるんですけど、あのキレイキレイって CM 知ってますか？
知ってる。
知ってらっしゃいますか？僕はあの小さい頃にですね、そのキレイキレイって CM がすごい好きで、あの母に薬局とか行くと、このキレイキレイを買ってほしいすごくねだって、あのお家で同じように CM と同じようにしたかったのをあの覚えています。あのそれでうちではそれでなのか、もう家帰るとキレイキレイしなさいちょっと恥ずかしい、お家帰るとキレイキレイしてきなさいというふうに言われたのを覚えています。まあ、それをなんか思い出して、じゃあうち今何使ってんのかなと思ったら、あのビオレの泡ハンドソープ全然違う帰りにキレイキレイを買って帰ろうと思います。手を洗うことは大切ですね。あのうち の, あの2歳の息子もですね、あの去年の10月から保育園に通うようになって、時々私もあのお見送りに行ったりするんですけど、ついてまずすることはあの手を洗うことなんですね。手を洗わないと先生手洗ってくださいって言われて怒られます。でも私たちは手を洗うことはもう習慣としてやっています。あんま努力じゃないですね、もう当たり前のように何も気にせず帰ってきたら手を洗います。でも同じレベルで私たちは今日心をきれいにしているでしょうか？心は手よりも重要なものです。今日の説教のテーマは神の前で心を清くするです。早速聖句を読んでいきたいと思います。マタイの福音書15章1節から9節を、ちょっとちっちゃいんですけれどもお読みしたいと思います。その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来て言った。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか？彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか？神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよい。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。アメン。一つ目のポイントは、神は心を見るです。この食事の前にこの手を洗う、まあ、これはですね、まあ、イエスは言い伝えと言っているんですが、モーセの時代から長い間作られてきた、まあ、口伝律法、まあ、口伝えで伝えられてきた口伝律法、まあ、ユダヤ語ではハラカというそうなんですが、そういうものだそうです。これは律法ではなくて、でも律法を解釈したもの、具体的にどうやってそれを行うのかを、まあ、ルール化したものなんですね。それが代々子供から子供へと伝えられてきて守られてきていました。つまり伝統です。なのでファリサイ派の人たちからすると、この言い伝えを破ることも律法を破っていることにつながり、この話はどこまでいくかというと救いの問題にまでつながっていきました。この手を洗うというのは別に衛生的な問題ではありません。儀式的なことでした。こう日常生活の中でこう汚れたものに触った可能性がある。なのでその手で食事を触るとその食事も汚れるわけですね。でその汚れた食事を取ると内側から人間自身も汚れていってしまう、まあ、そのような理屈なわけです。まあ、私はちょっと調べた限りなんですけど、こういうふうに手を差し出して、まあ、すごく少ない水の量、決まった水の量をもらってこう儀式的に洗うわけですね。でも気をつけなきゃいけないのは、この肘から水が落ちるように、この腕の方に水がいってしまうとこの腕も汚れてしまうので、もう一度全身洗わなきゃいけなくなる。なので気をつけながらあの洗って、最後はこの指から水がこう落ちるように気をつけなければいけませんでした。まあ、そういうものでした。しかしイエスはそもそもこのハラカ、この言い伝えは 神の掟ではないというふうに言います。むしろその言い伝えを守ることで神の掟を破ってしまっているよ。このそこでイエスが話すこの父と母を敬え、これは知っている方も多いと思うんですが、モーセの実戒の中にあります。ですが言い伝えではこの老後の父母を子どもたちが養うために蓄えている、そういう蓄えであってもこれは神への捧げ物ですというように言うことによって、使わなくてもいい、両親のために使わなくてもいいというふうに言い伝えで教えていました。自分たちのために使うことができたんです。年老いた両親が生活費の援助を求めて子どもたちのところに行きます。ですが子どもはこういうふうに言うことができました。お父さんごめんなさい、この蓄えはすでに神へ捧げ聖別されたものです。なのでもう私の自由にはできないんですよ。神への捧げ物はたとえ親のためであっても使ってはいけない。それは一見正しそうな理屈ですが、自分の親への面倒から逃れようとする口実、隠れ蓑として使われました。この父と母を敬えという律法のこの根源的な精神、それは完全に無視されてしまっています。イエスはこれを偽善だとはっきり言いました。イザヤ書29章13節、この聖句を引用して虚しく私を崇めていると言いました。この虚しくは言語の意味ではこの空っぽ、中身がない、そういう意味です。何が問題なのでしょうか。問題は同じことが私たちにも起きるということです。神様を愛するために御心を行いたいと思って決めたルールがいつの間にかルールだけ伝えられるようになり、伝統になり、はらかのようにそれを守ることで御心を行っていると信じてしまいます。疑わないで、むしろそれを行うことで安心感を覚えるようになります。これをやっているから自分は大丈夫、自分は正しい。中身があるか空っぽかどうかは簡単に見分けることができます。それはどうしてそれをやっているかを答えられるかどうかです。どうして日曜礼拝に参加するのか、どうして聖餐式献金をするのか、どうして祈るか、どうして小グループで D グループで集まるのか、どうして聖書を読み罪を告白し神様を述べ伝えるのか。うちの子はまだ2歳の息子なんですけれども、そのうちきっと聞かれると思うんです。どうして教会に行くの、うちはそういう家族なんだ、礼拝に行くことは正しいことなんだよ。多分そのように言っても納得しないと思います。私は多分個人聖句からそして個人的な確信、神様から来る情熱を話す必要があると思います。ルールではなくその心を彼に受け継いでもらいたいと思うからです。私はバプテスマを受けて今年で14年になります。私たちの教会は14年というと、もしかしたらまだ若い方かもしれない、30年40年長い方がいらっしゃる方です。ですが14年いると分かることがあります。それはどんなに最初バプテスマを受けて心が燃えていていたとしても、いつの間にか外側の行動だけが何の変わりもないように見えるんだけど、だんだんと心の動機がなくなっていって神様との関係は薄れていって中身がなくなってしまう。外見からは分からないです。ある日突然教会に来なくなったり、ある日突然いや神様との関係がないんだ、そのように話してくれます。それは私にももちろんです。私にも でも同時にここにいらっしゃる兄弟姉妹全員に起こる可能性があることです。天の国は自分の人生の全て捨てても得る価値があるものです。ですが同時に全ての人が入るわけではありません。私たちは正しい行いに目を向けるのではなく心に目を向けていきましょう。人の行動の正しい正しくない、それを裁くのは最終的には神様です。私たち自身も最終的に裁かれる。私たち自身の心に目を向けていきましょう。私たちの最近の心の状態はどうでしょうか。外側だけの行動になっていないでしょうか。ではどうしたら心の状態を私たちは知っていくことができるのでしょうか。2つ目のポイントに移りたいと思います。2つ目のポイントは口から出るものに気をつけるです。マタイの15章10節から20節をお読みします。続けた聖句になります。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口に出てくるものが人を汚すのである。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。するとペテロがその例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしてもそのことは人を汚すものではない。イエスは口から出るものは心から出てくるものだと言います。つまり口から出てきたものでその人の心を知ることができます。私たちはその人の話すことによってその人の心を知ることができると思います。一緒に時間を過ごしてその人の話を聞いているとだんだんとその人の気持ち、思いが分かってきます。その人の今熱中しているもの、今すごく楽しんでいるもの、その人のイライラであったり、その人の喜び、も同時にその人の悲しみ、悲しんでいる、喜んでいる、そのような感情の言葉を使わなくても分かります。伝わってきます。お母さんとかお父さんは分かると思うんですけど、子供がただいまって帰ってくると、そのただいまの一言でその子供がどういう一日で、どうやって感情を抱いて帰ってきたかが分かると思うんですよね。ただいまっていう言葉は変わらないんだけど、発想が発生に乗っかるからです。イエスは19節から人の心を汚す心の思い、考えについて話されます。イエスはこれを殺人と言いませんでした。殺意、悪い思い。殺人は罪です。この時代も律法で禁じられていました。ですがイエスは行動ではなく悪意、殺意、そのような思いは心から出てくるもので、それが人を汚すと言いました。いきなり殺人を犯す人はいないと思います。人への怒り、憎しみ、そのようなものがたまりにたまりにたまって、もう抑えつけられないようになって、どうやってそれをしようかだんだん計画してきて、現実的にそれの一歩を犯してしまいます。すべては心から始まります。性的な罪もイエスは姦淫の罪を行動ではなく、そのような思いを抱いたらすでに姦淫の罪を犯したと同じだとマタイの5章で話しています。ごまかし、嘘、 人を悪く言うこと、それも心から思い口へと直結していきます。これはただ注意しようとか、あ、そうしないように気をつけようとか、そういった類のものではありません。私たち自身の救い、また相手に対して相手を汚すほどの影響力になるというものです。イエスはファリサイ派に対して天の父が植えた木ではないと言いました。これは先週の大地さんの毒麦の例えとリンクしていて、同じように良い木と一緒に育ちながら、しかし終わりの日には明らかになり引っこ抜かれてしまいます。またこの聖句は有名なのですが、盲人が盲人の手引きをする、そういうものだと言いました。二人とも穴に落ちてしまう。ここでイエスは穴という表現を使うのですが、これはゲヘナ、地獄のことを示していると言われています。二人とも一緒に地獄に落ちてしまう。恐ろしいですね。今日はこういう話が多いんですが、私はこのように説教台に立って皆さんに御言葉を教える、伝えるということをしています。非常に責任を感じます。私が盲人だったら皆さんを地獄へと手引きしてしまうからです。私だけじゃなく、私を導く人を地獄に落としてしまう。それは教会でも家でも同じことです。ですがこの聖句はもちろん教会スタッフでも、それだけじゃなくて御言葉を述べ伝え人を導こうとするとき、イエスの弟子全員に当てはまります。私たちは自分の心、そして言葉に責任があります。昨年末、染谷幸喜くんがバプテスマを受けて救われました。私は本当に嬉しかったです。その勉強に関わらせていただきました。終盤の終盤も最後の最後の最後、彼が自分と神様二人きりで十字架の確信をつかむために祈り聖句で格闘する、そういったあのスケジュールを組みました。私はどこかで大丈夫かなすいません、できるかな、うまくいかなかったら申し訳ないな、逆に落ち込んでしまったらどうしよう、まあ、そのように心配していました。ですが私は神様の力強い働きによって目が開かれた思いでした。彼は神様によってどんどんどんどん変えられていきました。話す内容が変わってきて、話す彼の目の輝きも変わってきました。扉が開いたら流れ込んでくるように彼の心が変わっていったんですね。そうすると話す言葉も行動も目の輝きさえも変わっていきました。すごいな。心が変わるとこんなに言葉も行動も変わるのか。ティーンはまだ未熟なところがあります。子供なので、なので外に出てくるものを変えたくなります。でも心が変わるとこんなに変わる。子供の心のピュアさに驚かされます。心を変えることができるのはどんなに価値があることでしょうか。詩篇51篇12節でダビデはこのように歌います。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。この創造という言葉は創世記一章一節で神様が天地を創造されたと使われた同じ創造という言葉です。神様はこの世界から、この世界を何もないところから作りました。まさにゼロから創造しました。同じ創造の力で私たちの心を新しく作ることができます。幸喜くんの勉強で私は改めて確信しました。神様は新しい心を私たちのうちに創造することができます。神様は私たちの心が今日どのようなものであるかは関係がないです。 清い心を新しく作ることができるからです。私たちは努力によって外側の行動を変えることができるかもしれない。ですが本当に心を新しく作り変えることができるのは神様だけです。私たちの心はバプテスマを受けたとき新しく生まれ変わったものです。私たちの新しい心を与えられたものとしてその心を大切に守っていきましょう。毎日手を洗う以上に私たちは心をきれいきれいしていきましょう。私たちは今日ファリサイ派のように外側の行動を変えることに熱心でしょうか。それとも本当に心を変えることに本当に心を変えようと取り組んでいるでしょうか。もし全ての言葉が神様に聞かれているとしたら、まあ実際聞かれているんですけど、どれほど気をつけるでしょうか。もし全ての言葉がレコーディングされているとしたら、そのレコーディングを聞いたら私たちは自分の心を知ることができます。だからこそ言うのをやめるとか、なんかこの言葉を気をつけるとかじゃなくて、私たちは心を新しく神様に作り変えていただきましょう。私たちは天の国を覚えると同時に裁きがあること覚えていきましょう。裁きの日は恐ろしさを伴うものです。ですが同時に私たち信仰者にとっては信仰が報われる日でもあります。正しかったんだ、栄光に輝くイエス・キリストの姿を見て、よかった、そのように待ち望む日でもあります。私たちは神の裁きをこの地上で生きていきましょう。いつイエスが来てもいいように互いに励まし合いながら神様に創造されたこの特別な心を清く保っていきましょう。裁きの日を恐れるのではなく、一日一日毎日心をきれいにして、そして作り変えてくださるイエス・キリストを味わい喜び楽しんで過ごしていきましょう。終わりの日まで、そして最後皆さんと一緒に天国で会える日を心から楽しみにしています。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。